この世界の片隅にはいいぞ。キッド、
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い5-3、イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名で送り出します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、この世界の片隅にはいいぞということで、ね、
はい、今はだってどこも満席でもっていうの で、まあうでね、立ち見上等みたいな感じじゃないと見れませんよって言われて、
う
ん、
クラウドファンディングでね、はいはい、資金を集めて作った映画という、うん、
そうです。結構私の周りも投資っていうか、うん、やって出資しててやっとできたのかみたいな反応で、う
ん、
はい、
でまあ私も先日行ったんですけど、はい、まあそういうクラウドで集めたっていうのもあって、うん、シネコンとかで大々的にやってるわけじゃなくて、はい、まあ、単館上映的な感じになっているの で、
ね、
まあ、私も新宿のテアトル新宿というところで行ったんですけど、うんうんうん、まあ、レイトショーなのに満員ででしてね。
へー。
で、まあいい話ですわ。
もともとね、漫画の方があってですよね。
広島のね、はい、呉の町が戦争に巻き込まれていくっていうのを、その鈴という、はい、まあ、主人公の女の子が、広島から呉にお嫁に行って、うん、そのうちで、まあ、過ごす中で戦争をどういう風に、うんうん、戦い抜くというか、まあ、過ごしていくのかと、うんうん、まあ、だから市民がね、どういう風に、市民というか家族、家庭っていうのが、うん、その日本の戦争をどのように生きていたのかっていうのがすごくよく描かれていて、
なんかご飯のありがたみが分かるって言わせて、ね、周りの数がみんなそれ、
うんうん、なんで、で、まあ、能年玲奈さん、うん、ノンに改名されましたけども、はい、うん、非常に良くてです ね、
絶対ぴったりだと思うんですよ
これね、本当に多分その単感的なので、うん、見ないとすぐにあっという間に終わってしまうか、うん、ロングセラーなのか分かりませんが、うんうんうん、とりあえず見られるうちにぜひね、うんうん、見ていただきたいと思いますので、うん、よろしくお願いします。で、本日はゲストさんをお招きしておりますので、たくさんお話を伺いたいと思います、はい、それでは行ってみましょうか。
ゲストさん
いらっしゃい。本編仮イエーイ、ということでゲストさんをお招きしてみたいと思います。ゲストさんいらっしゃい。どうぞお入りください。
は
い、はい、じゃあお座りいただいて、はい、お名前と簡単な自己紹介をお願いいたします。
はい、MC8 ビットと申します。
はい、
主にですね、ゲーム、主にファミコンの音を使ってラップ、
はい、
ミュージックを奏でるファミリーコンティニーというグループを組んでいるものです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
MC8 ビットさんということでね、はい、愛称のはっちゃんの方 で、はい、
でね、
はっちゃんと呼ばせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。で、その、まあ、ラップというところがあるんですけども、はい、まあ、今回ね、私とはっちゃんが、
はい、
来年の1月28日の、
はいはい、
まあ、土曜日にあります、ゲームインパクト in 東京という、はいはいはい、イベントでご一緒させていただくというのがありまして、
うん、
そうですね、
うん、
そこで今回ね、ゲストに来ていただいたという次第でございます。
ありがとうございます。
まあ、こちらはね、いろいろトークとあとゲームの演奏もあり、うん、ファミコンロッキー漫画コロコロコミックに連載されていたロッキーの原画展なども、ね、はい、うん、合わさっているという、そう、盛りだくさんのイベントなのでね、うん、皆様ぜひ来ていただきたいんですが、まあ、そういうねイベントに出演されるということで、はっちゃんもゲームがね、はい、ファミコン大好きということで、
ね、ファミコン大好きですね、
はい、
もうファミコン大好き NOW ですね。
NOW ですね。30年ぐらいずっと
そうですね、中二病っていうかもう 小5秒ぐらい
ぐらいから
もうずっとそんな感じでしょうかね、
はいはい、まあ、私も、まあ、はっちゃんもファミコン世代なんですけども、そうですね、一番最初に買ったファミコンのソフトって何だった、
確かですね、うん、タッチ、
タッチ、
タッチなんですよね。
タッチか、
タッチなんですよ。ちょっと遅かったんですけど、
はい、
ファミコン本体を手に入れるのがちょっと遅かったもんね。
なるほどなるほど、
タッチだったんですよね。
タッチね、まあ、ここにいつものファミコンロムカセット、はい、ボールカタログを持ってきてるんですけど、はい、ファミマが100号の付録なんですけど、
はい、
タッチは見てみますとですね、これはね、
なかなか
ね、
なかなかカオスなゲーム、
カオスなタッチアクションゲーム、うん、ですね、1、2、3、 30点満点中 15.51 という、まあ、半分ぐらいですね。これまあタッチということで、うん、まあ達也と和也と南がいるんですけど、うん、その子犬が、うんはいいなくなっちゃったのでそれを探しに行くという話なんですけど、ねはい、なんかいろいろ風船とか襲ってくるんですよね。
風船襲ってきますね。
それをなんかボール投げて倒したりして、
そうです、あと素手で倒したりとか
してい
て、でなぜか毎面というか一面一面にボスがいるんですよ。
はいはいはい。
なんでタッチにボスがいるんですか。ピエロのボスとか、
ね、なんか完全に、うん、あれ野球の漫画じゃなく、まあ、ボール投げてますけど、は
いはい、うん、そこのボールを投げるっていう要素以外は野球全然関係ないっていう、
なんか B 級ホラー映画みたいじゃないですか。
コメディ、タッチ感はキャラクターとボール投げるところで、
なんか噂にいると原作者の足立満さんも、はい、なんかそれをやって激凛に触れてそれ以降もそのゲーム化はしないっていう噂だね。
仕方ない
曰く、
ね、まあそりゃ、うん、そりゃ先生も怒るでしょう、
ね、けど僕みたいな、まあ、最初買ったソフトっていうのもあるんですけども、やっぱ大好きなソフトの一つなんで、はいはい、うん、そういう人も多分いる、
ね、なるほど、
需要はあったんじゃないかなと。
あれクリアできました。
いやできてないんですよ。マップが、ね、いやあれマップがバッカみたいに広いんですよ ね、
いやタッチね、うん、あれクリアした人会ったことないですもん。
ないですね、
あれは、うん、謎すぎますね。
謎すぎですね本当
に。なんか街の人みたいなのもいるんですけど、はい、みんな犬なんですよね。
そうなんですよ、店員も犬なんです。
犬が普通に人間の言葉を喋って、うん、でなぜかセイントっていう種族らしい、その犬が。
そうそうそうそう、
なんでっていう、うん、
それはもはや別
なんか、ね、
別な世界
のセイントセイヤとはまた別のカタカナでセイントって書いてあるんですけど、なんかこれ企画書見てみたいと思いますもん、
う
ん、
素晴らしいです
ね。なんでセイントなのって
何か別なゲームだったものを
タッチになっちゃったんですかね。
判件ゲームになったかな。
いやそうですか、
はい、
いやなんか私ファミコンが、まあはい、先日あの任天堂のファミコンミニが発売されて、はい、まあ、今品薄な状態なんですけど、
そうです、ね、
品切れになって、まあ、当時30年前の年末も本当に同じ状態で全く売ってなくて、ようやく見つけたんですけど、
はい、
買った時5本抱き合わせでしたね、カセット
ありがちな、
マッハライダーと、あー、あとなんだっけな、バトルシティと、うん、ルート16ターンから、はいはい、うん、チャンピオンシップロードランナーと、ははあと、うん、なんだっけな、対等のあの、
はい、
ゼロ戦を打っていくやつ、
対等のゼロ戦、
3D っぽいけど 3D になってないっていう、なんだっけな、
なんだろう、対等の 3D、
まあなんかちょっと思い出したあれなんですけど、
は
い、
じゃあ主に乗り物系
ですね。そうですよね、うん、聞いてると、うん、
なのでただチャンピオンシップロードランナー以外は、うん、結構普通に、あ、スカイデストロイヤー、
スカイデストロイヤー、はいはいはい、
の5本で、はい、それ以外は、あ、チャンピオンシップロードランナーは難しいので、うん、それ以外は普通に兄と、特にバトルシティをずっと、
うん、バトルシ
ティ2人同時なんでやってましてね、うん、面白かったですね。
面白いですよね、あれは。
ただまあ兄と弟で、私弟なんで、
はい、
兄がパワーアップして星を取って、うん、マックス状態になるまで私星取っちゃいけないっていうルール、
あー、兄弟の中の接待プレーというか、そうです
ね、スコップを取って、
はいはい、
自分の陣地が、
はい、
あの鉄で覆われた無敵状態になったら私も攻めに出ていいんですけど、うん、そうじゃないと陣地を守ってなきゃいけない、
厳しい
兄弟関係だったわけです、
ね、素晴らしいですね
、まあ、あるあるですね、うん、兄弟ある、弟は接待プレイがうまくなる
という、ないと僕その点一人っ子だったんで、
なるほど、
そういうとこはなくやりたい放題な感じでしたね。
いやもうだから、はい、弟同士が会うとですね、うん、本当に実力を発揮していい場じゃないですか、
うんうん、
めちゃくちゃ上手い人多いですね。もしかして弟か末っ子っていうと、あ、そうそうっていうファミスタとか超上手いですよやっぱり、まあ、私も兄とあれで9回裏の逆転ホームランで勝たせなきゃいけませんから、
はい、
兄を
そこまでドラマ性込みの接待を、う
ん、あまりにも大差で負けるとお前手抜いてんだろうみたいな、いや抜いてるけどそれがバレてはいけないので、うん、ギリギリで
鍛えられたんですね。
そうですね、そういう、うん、なかなかね大変な、ね、
素晴らしいですね、いいですねとてもいい話ですね。
ドラクエは1からやってる感じですか、は
い、1からですね、
なるほど、
1からそうですね、まあ、2、3、4と、まあ、
いやその、まあ、私もそうですけど、う
ん、はい、
あのリアルタイムでドラクエの 1、2クリアして、はい、3でアレフガルドに降りた時のあの衝撃って、はい、本当にこの時代にゲームキッズで良かったなって今思うんですよね。まあ
確かにそうですね、うん、あの当時のは、
まあ、そう、まあネットもないし、うん、1クリアして2クリアして3やって、うん、あれ今回アレフガルドじゃないのか、ロトとか出てこないのかと思ってやっていて、バラモスを倒した後に、うん、なんか穴降りたら、あれこの音楽はみたいな、
はいはいはいはい、
あのね、あの感じを超えるのが未だになくて、
まあ、ないでしょうね、感動ですからね、
あれがね、
うん、私なんかもうあのドラクエ4コマ劇場で最初にそれをしちゃってからファミコン手に入れたんで、はい、そのやるための感動は経験できなかったんです。
まあ、ドラクエも僕そうなんですけど、はいはいはい、ドラクエももちろんそのガチッとやってた世代なんですけども、うん、ロールプレイングでやっぱドラクエよりイースとか、
おー、
まあ、そっちいい、ね、ファルコム系のものが好きだったりとか、あとウルティマとか、
あ
っちの方の方が思い入れはあるというか、
ウルティマファミコン版の恐怖の、
はい、恐怖のエクゾダスですね。意外とね、出演陣だったり、あの演者が結構豪華だったりとか、
そうですね、日高のり子さんがね
出てた
イメージ、
はい、秋元さんだったりとか、
そうそう、いや、ウルティマ、うん、恐怖のエクソダス私もクリアしまして、
はい、
あれ、
はい、
あれ、あの最後、はい、ラスボスみたいにいないじゃないですか。
いないですね。
あの最後にエクソダスっていうのがずっとラスボスみたいに言われてて、
は
い、で行くんだけど、でエクソダス城に入り、
うん、
最後の前に見えない敵が出てくるんですよ、
は
い、フロアっていう敵が、
はいはい、
で見えないから、まあ、全体魔法とか、うん、イオナズみたいなエスクーンとか、はい、ナムソキアってあるんですけど、はい、それ倒してその後、うん、なんか祭壇みたいのがあって、はい、そこに石板を置いていくんですね、1枚ずつ、はい、4枚、そうするとエクソダスの帯同が止まった、まあ、ひらがなでよくわかんないんですけど、帯同ってあの動いてるが止まった、
う
ん、さあアンクと一緒に脱出するんだみたいになって外に出て、うん、終わりっていう、
おや、
え、ラスボス的なもの、あのフロアとかいう見えないやつなのみたいな、
ないですよね、
は
あ、
あれわけが分からなくて、当時
それ、うん、後のシリーズで回収されるとかそういうことではなく、
ね、あれもともと PC のゲームなんですね、はいはい、ウルティマっていうのは、
そうですね、 PC ゲームですね。
あの元 PC だともうちょっと詳しく書いてあって、うん、実はエクソダスっていうのは、うん、そのあれってウルティマ3なんですけど、原作で言うと、で 1,2,3 ってきて、1 の、 あのモンデインっていうラスボスがいて、うん、そいつがあ時空をタイムリープできる能力を持っちゃったんですね、うん、で未来に行って持ってきたコンピューターがそのエクソダスだったっていう設定なんですよ、
ね、うん、はあ、オズの魔法使いみたいな。そうなん
です
ね。
でその最後石板を置いて止めるのは、はい、あの制御チップみたいな IC カードみたいなやつをそのコンピューターに差し込んで、はい、で停止、制御ユニットを停止させるっていうことなんですけど、
目的なんですね、
でだからコンピューターが止まって、
はいはい、
あの逃げるってことなんですけど、ファミコンだとそこまで描かれてないし、
ない
で、ね、で1と2も出てないから、
うん、まあ、
全く意味が分からないんですよ。
うん、
後々 PC 版のストーリーを知って、あ、それなら、まあ、まあまあまあまあ分かるわっていう話。
やっぱじゃ、そうなんです、クロート受けなんでしょうね。
そうですね、
僕はなんかそのままパソコンからやったわけじゃないんですけど、無我夢中で買ってもらったんでやったっていう、はいはい、
あれね、非常に難しい、
難しいですね、
ゲームですね。
で、特にエクソダスは結構ジャケットも好きで、
あ、うん、いいですね、あの
かっこいいなって、
はいはいはい、ゲーム中どれが誰なのかよくわからないですけど、
うん、あ
のジャケットは ね、 いいんですよね、
ジャケット素晴らしい
ですね。そう、 BGM もいいんですね、
いいんですよ、
あれね、日高のり子さんがそのイメージソングみたいなの歌ってるんですけど、うん、はいはい、日高のり子さんも出てくるんですよ、
ですよね、
キャラクターに、
うん、
で話すとその曲に変わるという、
そうそう、ドラクエリュウマキのアンナさん、
そうそうそう、みたいな、
はいはいはいはい、
そうなんです。ただウルティマってどこでも誰でも戦えるシステムなんで、
はいはい、
日高さんとも戦えるんですよ、うん、
で戦
う日高のり子が現れたみたいになって、うん、普通にあの撲殺できるという、うん、非常にいいのかなっていう、う
ん、それはどういうふうにフェイスサイズが倒した時は
倒した
普通に
で 15EXP を獲得みたいな、う
ん、事務所的には良かったんですかね、
うん、だからね、
多分プレイヤー自身にね、うん、あのそういう良心が
取られるんですかね、っていうのがね、
うん、せるという
ウルティマね、ウルティマ4っていうかアバタールへの道もやりました、
はやってないです、そのウルティマ恐怖のエクソダスが一番、はいはいはい、
なるほど、
そうなんですよね、
はいはいはい、
だからそういうロールプレイング、そのだからなんかそのカルトなものというか、あのキャッチじゃないものにあのなびいたっていうのは、あの当時ファミコンを買い、あの電気量販店で、あのお母さんに誕生日かなんかで買ってもらおうかなと思って行ったんですけど、はい、あのファミコンが結構当時人気あって
ですね、そうですね、
その店で売り切れだったんですよ。で小学生特有の、はい、今日持って帰ってやりたい、
はいはいはいはい、
じゃなきゃ無理とか言って行ったんで、隣にスーパーガゼットビジョンがあったんですよ。あたかもそれが欲しかったようにお母さんに、あこっちあったんじゃんみたいな、こっち欲しかったんだけどなって、
なるほど、
軽く騙し買いに行って、あのルパン三世というゲームを一緒に買いに行って、はいはいはい、その日にやれて、
なるほど、はい、
で小学校小学生の友達ですか、誰一人も持ってなく、
まあそうですね、
だからファミコンは友達家でやって、カススーパーカセットビジョンは、まあ、僕の家にやりに来ないんですよね、やっぱね。僕が行く方
が多い、うん、スーパーカセットビジョンやりに行こうぜっていうのはまあなくて、
ないですね。だけどスーパーカセットビジョン一応ロールプレイングではドラゴンスレイヤーが移植されてたりとか、
はいはいはい、
うん、
あとドラスレか
後に後っていうか最後の方にスカイキッ
ド、
そしてマッピー、
はいはいはい、
でファミコンではあの出なかったポールポジション
、おいいですね、はいはいはい、はい、
うん、結構
すごいですね、ポールポジションどうやってスーパーカセットビジョンで、
いやどういう、まスーパーカセットビジョン風ですよね、
頑張ったり
頑張ってるって感じなんですよね、
だってあれ筐体ゲームですから、ね、
うん、そうなんですよ、
体感ゲームですからね、普通に座って運転する、
あなるほどなるほど、
あれすごいですね、
30タイトルですからね、
なるほど、うん、じゃあスーパーカセットビジョンミニが出たら全部入れられる、
入れられるし、もう速攻買いますよね、うん、まあ、本当にうちにあるんですけど今、まあまあ、
いやでもそれ買った人は絶対持ってる人ですよね、
そうですね、
うん、あのそうメッセージをね、はい、今日いろいろあのテーマとして思い出のファミコンゲームと思い出のハードというので募集してみましたが、ですね、みたらし団子飯さんありがとうございます、
ありがとうございます、
ファミコン世代には親で買ってもらったのではなく自力で最初に買ったハードは PC エンジンだったりしたのではないでしょうかと、まあ、すでにファミコンに興味をなくしていた兄弟をよそにまさに専用機を迎えた私の興奮は今でも覚えています、残念ながらテレビは独占できませんでしたということでありがとうございます、まあ、PC エンジンね、
PC エンジン
綺麗なあれでしたね、
大人なイメージですね当時、
ああもう
なんかペーマーがかなんか見て妖怪道中期がクローズアップされて、それを見てうわすげーなー、
すんげー綺麗だなと思いますよね、はい、
びっくりしましたね、
ただ妖怪道中期めちゃくちゃ難しくて後に80円ぐらいで売られてましたね、100円でしたらね80円ですよ、
ワゴン、
うん、私その発売日に本体と、あ発売日じゃないかな、妖怪道中期一緒に買ったんですけど、まあその時普通に、うん、4000いくらとかしてたのが80円ってなった時に、こんなにみたいな、面白いんですけどむずいんです
ね、
そしてこれはバンさんでよろしいですかね、
ありがとうございます、
はい、思い出のハードマスターシステム、セガ、ソフトがなくても電源を入れればスペースハリアーのメインテーマが聴ける、
そうそうそう、なんか映像とともに、あスペースハリアーの映像ではないです
ね、あはいはいはい、で兄が友人経由で譲り受けたものでしたが、ソフトがない頃は聞いてたなというこ、うん、このマスターシステムのこのスペースハリアーの曲を聴くっていう、うん、
正しい使い方
です、2ですね
素晴らしいです ね、
あのサターンかなんかを起動した時に出る、うん、はい、なんか起動音とかね、そういう何もない時に流れてる音とかもやっぱ良くてですね、
うん、
このスペハリマスターシステムのこれもそうですね、うん、そういうノリです、ね、環境音としてこれを聞くという、
うん、いいですね、
ね、
素晴らしい、
ダーさん思い出のファミコンゲームバルーンファイトを兄とやってリアルファイトになるのは普通ですよねという、
うん、普通です
ねバルーンファイトを見るとなぜか喧嘩した後の晩御飯のハンバーグの味を思い出すんですが、皆さんはそういうのありませんかということで、
あ、
まあ、セットなんですね、
わかる、うん、でも
バルーンファイトね、
うんうんうん、
まあ、私は、まあ、兄が先ほどの通りあの感じのラオウですから、はい、
うんうん、
まあいかにこううまいタイミングで兄に風船を割らせるかってこと
です、ね、割らせるってすごいですね割らせるっていう、
うん、もうね、てだ敵を倒さなきゃいけないですし、はいはい、兄がこちらを殺しに来た時はいかにこう兄がうまくやったせいで私がやられたかっていうのをうまく見せなきゃいけないっていうね、すごい難しいな。
だけどそれこそ今ファミコンミニにも入ってますよね。
そうですね、だから兄と久々にやって今度は全力で叩き潰すのもありかなという
下克上する
いい大人ですからね、もうね、 そして、おこれはゲームインパクトさんからもメッセージをいただきましたよ、はい、思い出のハードは高校の時に購入したシグマ電子製コントロールボックス AV9、
うん、濃い
これでいつでも熱血紅白くにおくんのみすゞの声を聞くことができましたということで、これはこれ何ですか、このハードはシグマ電子製コントロールボックス AV9、
でもくにおくんができる、
そうですね、これ初代のあれですね、くにおしてみすゞってことはね、
そうですね、
いやこういうマニアックなのか分かりませんが、うん、そういうハードがあるということもね、いいですね、
いいな、
これね、みすずの舐めてんじゃねえぞみたいな声が聞けるわけですね、スケバンですよ、
はあはあはあ、
めっちゃでかい、
まだね、見通しんじゃない頃、
そうビンタをね、つかみビンタをしてくるっていう、うん、すごいあれですけどね、それからミカリンさん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
思い出のファミコンゲームはやはりマリオブラザーズの方法、うん、どの家に行ってもあったし、弟とよく殺し合いをしてました、うん、うん、それがファミコンミニ発売により今は息子とプレイができるなんてと、
うん、
もうでしかも、はっちゃんのねファミリーコンティニューを子供たちと一緒に応援できるなんて110ということで、うん、
ありがとうございます、
いいですね、親子でね、うん、遊べて、しかも親子で応援できるっていうのはね、うん、
嬉しいですね本当にね、
あのね、この前もあれですね、はい、子供向けに、うん、ファミコン遊んでもらうっていうイベントをボランティアでやったんですけど、
うん、
やっぱマリオをお父さんと娘がやって、
は
い、でまあ、娘さんがマリオでやってて、まあ、すぐやられちゃって、その後お父さんがやるんですけど、うん、まあ昔やってましたからね、ルイージでどんどん進んでいくのを見て、うん、あパパかっこいいみたいなね感じの、娘さんがこうそういう眼差しでお父さんを見るん
ですよ、いいですね、
そういうね、まさにファミリーの形があるわけですね、う
ん、
そういうね、
昔はね、自分より上手いお父さんお母さんってそんないなかったから、まあね、だから今ね見ると
今はね、
ちょうど一周して何週かして、
うんうんうん、
当時のお父さんはやっぱ麻雀とかですからね、ファミコン、
まあそうですねお父さんがゴルフとかね、うん、やりたいからファミコン買ってきたっていう、でもあのゴルフがよくできてんですよ ね、 そうですね、今やっても普通に面白いですから、うんうん、
ミンゴルみたいなも多分あのシステムをずっと搭載して、
そうですね、
うん、あの流れになってるから、
うん、
素晴らしいですよ
ね、ただ BGM がなくて、うん、OB の音が怖いっていう、
怖いですね
OB の音怖いですよね、あれ子供心に怖い、ね、OB でーでーでーっていう音が怖いっていうね、で、あのウォーターハザードのバッシャーっていう音がね、
無音の中に急に来るから怖いですね
怖いですね、うん、そしてタクソーさん、ハード番外編ということで、ソフトベンダータケルという PC ゲームの自動販売機が思い出深いです、
うん、
駅前にありましたが常時誰も使ってませんでしたと、で専売タイトル、まあそのソフトベンダータケルっていうので買うでしか売ってないタイトルを買うときに、自分が使ったときはなんかエッチな本を買うより恥ずかしかった記憶がということで、ありがとうございます、うん、いやそんなあるんですね、そのソフトベンダータケルの PC ゲームの自販機、
都内ってことですか、ね、
まあなんですかね、秋葉原とかにあるんですかね、こういうのはね、
ありそうっす
ね、すごいな、ね、自販機なんかあるんだね、いやということでね、皆さんもいろいろ思い出のものがあるんですけれども、うん、はっちゃんはこの例えばなんですけど、
はいはい、
まあ無人島に1個だけ持っていくとして、はい、このゲームとかって、まあ何でも遊び倒せるようなゲームって何かありますかね、まあ1本って難しいかもしれませんけどね、
難しいですけど、そしたらどっちかな、
あどっちかなっていうのは2個選んでるんですね
どっち持っていこうかなんだけど、まだクリアしてない方のアイギーナの予言を持ってきたんですかね、
アイギーナの予言か、ビッグ東海、
はい、チェスターフィールドと悩んだんですけど、
ああそのビッグ東海に
東海迷いの
なかなかまずメーカーはビッグ東海に決まってるっていう、
ね、そうですね、
いやチェスターフィールドとアイギーナか、うん、まあ確かに悩ましいですね、
悩ましいですね、曲聴いてるだけでも全然いいん
で、そうですね、うん、私だったらチェスターフィールドを持って行って最初のナンパ戦の BGM を延々と聞くっていうのもありますけどね、いやめっちゃいい曲なんです、
無人島でナンパ戦の曲を聞く、
完全にリンクしてるっていうね、前に進まねえのかっていう
らすごい晴れるな。
ねえ、アイギーナの予言いいですね、うん、確かに無人島だったら頑張ればクリアできるかもしれませんね。いや本当にね、アクションゲーム部分だけだったらば、うん、多分頑張ればいけるような気もするんですけど、
そうですね、
なんか謎の謎解きがあってですね、うん、よくわからない、うん、フィールドマップ上で動かさないと、なんかコマンド入力みたいなのしない、特定の位置で特定のコマンドを入れないと先に進めないんですよ、だからアイギーナ、うん、まあね、あれもともとアーケードの、ね、ゲームだったんで、うん、アーケード版はそのアクションのやつがメインだったんだけど、うん、ファミコンに移るにあたり、うん、当時ありがちな謎とか裏技を入れようみたいなノリで、うん、そんな感じになっちゃってですね、
そうなんですよね。だけどその裏技的なものもあの理不尽なんですよね、意外と。
そうですね、
当時のファミコンスタイルというか、うん、まあ、そこも含めて好きなんですよね、
うんうん、まあ、音楽いいですしね、
音楽もいいですし、
そうビッグ東海ね、はい、音楽がいいんですよ、やっぱいろんなゲームで、うん、
素晴らしいですね。
掛布くんとかも、ね、あれも音楽BGM めっちゃいいです ね、 いいですね。
マッチョマンは覚えてない、
マッチョマン、うん、突然マッチョマン、うん、
なんか全部ビッグさんのですね、
そうビッグ東海さんのね、うん、
まとめて聞けないかな
ビッグ東海のねサントラとか出ればね、
うん、ああもうぜひぜひ出してほしいです ね、 ねつかないかも、ビッグ東海自体
なかなか、うん、今ね、でもお聞きの方、元ビッグ東海の方いらっしゃったら ね、
ね、持ってる方とか、うん、ね、最近なんか復刻サントラ、うん、ね、発売ブームですから、ね、うん、
ぜひぜひ、
ね、アイギーナの予言復刻とかしたら熱いな
熱いですよね、
熱いっすね、
本当にいいですよ
多分ね、うん、そのボコスカウォーズがね、はい、最近 2の方がね、うん、
PS4 と Xbox
出まして、だそういうノリでもっとアイギーナとか、うん、チェスターフィールドとか、うん、ぜひ買う人はいますよ、ここに2名はいますから ね、 少なくともね、
いや持ってますよ、うん、絶対
ぜひね、うん、ビッグ東海ミニみたいな出してほしいな、
出してほしいですね
全部入り、これいいな、ぜひ
欲しいですね、
HDMI 出力でアイギーナやりたい
やりたいですね、
半権者を探すところから
そうなんです、この番組結構ね昔のゲームの話するんで、
はい、
半権持ってる人いたらぜひ連絡欲しいんですよ、
うんうん、
このゲームをクラウドファンディングでもいいんで、はい、出しませんかと、もう一回、
うんうんうん、
権利は持ってる人がいればその人にお金が集まれば出せると思うんで、
うんうんうん、
ぜひね、
それはいい、
ね、ぜひお聞きの方いらっしゃる、うん、と言ってる間にね、あっという間にお時間なんでございますが ね、 すね、これね結構ね楽しい話あっという間に過ぎてしまうん で、 かっちゃんまたぜひ
遊びに来
てください、今度はこのゲームの話をさせろとかね、今日やってるぐらいの、うん、まあ、月2回ぐらい収録してるんで、
はは、
今日やってるって感じで、
今日やってるって感じ
で、アイギーナとか今日アイギーナ、今日チェスターフィールドの ごめんの話いいみたいな
次回ファザナルで、
あ、いいです、ファザナル曲がめっちゃいいですね、はい、あれねっていうね、話をして終わらなくなっちゃうんで、はい、じゃあ次回はハザナードを中心にマルチョーシリーズの話をし
てい き
た
い
と思います、よろしくお願いします、ということで本日のゲストは、MC8Bitさん、はっちゃんでございました、
ありがとうございました。
はい、エンディングでございます、はい、本日のゲストは MC8Bitさん、はっちゃんでございました、ありがとうございました、
ありがとうございました、楽しかったです、
はい、またぜひ遊びに来てください、
はい、
ということで、じゃあ、告知などですが、じゃあはっちゃんの方からお願いいたします、
はい、近いとこでですね、
はい、
11月23日水曜日祝日ですね、
はい、
18時から、渋谷ツタヤオーネストにてですね、はい、チップユニオンフェスティバル2016というイベントがありまして、ほうほう、YMCK さんがあの主催やってるやつですね、
はい、
でそちらに僕、ファミリーコンティニューが、ライブいたします。で来月は12月18日日曜日、あ、これは間違えました、嘘ですですね、あとはですね、あ、すいません、あとはまだ言えない情報でした、すいません、
はい、
はい、
じゃあよろしくお願いします、
よろしくお願いいたします、
後日楽しみ発表、
じゃあシンクさん、
はい、 はい、私の方は12月の2日あ夜7時半からなんですが、千駄木にありますコーヒー地図2号店というところで、第4回地図寄せ、映画講談特集という、会がございます。ネタ出しで、バックトゥーザフューチャーの由来というお話と、もう一つ映画のお話させていただきます。映画好きの方ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。そして私キットですが、はちゃんと私も出演いたしますが、はい、ゲームインパクトイン東京の方がですね、来年2017年の1月28日土曜日でございますが、こちら南青山の方で行います。ゲームインパクトで検索していただきますとホームページ出てまいりますので、こちらのチケットを販売してございます。出演者ご紹介しますね。一部トークライブで、2部が音楽ライブとなっておりまして、トークライブ、K のゆり子さん、ナムコのグダグとか、はい、ドラゴンバスターと作曲された方、それから坂本教授、ファミコンのね演奏でおなじみ坂本教授、うんうんうん、それから池さんで MC 私ファミコンキッドと、あと愛知さんでございます、うん、第2部は坂本教授、池さん、それから、ファミリーコンテニューさん、はい、それから、ゲームムジカジャケ GMJ 広島の、ユニット、そして MC は小樽さんと愛知さんということで、結構盛りだくさんになっておりますのでね、うん、ぜひぜひゲーム好きの皆様は、お遊びに来ていただきたいと。それからファミコンロッキー原画展の方も同時に開催しておりますので、はいはい、ぜひね遊びに来ていただければと思う次第でございます、うん、ということで、はっちゃん今日はありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
もうね、ほんとたくさんね、うん、いろいろお話をしたくてですね、
は
い、
そうですね、
またぜひね2回3回と来ていただいて、はい、本当にゲームのこの話させてて構いませんので、私もね殺意の回想だけ、はい、1回全部語った話がありますんで、全部このゲームクリアした、アイギナクリアしたから全部語らせてくれとかね、で、はい、ありなので、
ありがとうございます。
ぜひまた来ていただければと、ね、あるんですのでね、うん、ぜひねお願いいたします。はい、はい、ではいつものご挨拶をはっちゃんもご一緒にして締めたいと思います。はい、ということで、アリーが
太陽ホエールズー。